この番組収録しておりますのは1月26日土曜日で、現在時刻14時46分というところなんですけども、30分ほど前ですね、14時16分頃、熊本県の北部を中心とするやや強い地震が発生いたしまして、熊本県の北部にあります和水町では震度5弱、最大震度5弱を観測したということでございまして、まあ、今ねツイッターだとかそういったいろんなもので、リアルタイムに情報が全国にわっと伝わりますんで、すぐに大丈夫ですかという、熊本の皆さん大丈夫ですかっていう、心配をしていただき、そんな声が飛び交っていたわけでありますけれども、まあ和水町では5弱ということで、この間もねちょっと大きめのあれ6弱だったと思いますけどもありましたんで、地盤とかが緩んでるところもあるかもしれませんので、現時点においてどういう被害が出てるかちょっと分かりませんが、まあ、なるべくその人的被害その他ないことを願っているわけでございます。こちら熊本市東区新鍋にございます FMC スタジオでも揺れを観測いたしまして、当初ですねこの QIC の収録をそろそろ始めようかという打ち合わせの最中だったんですけれども、カタカタカタとまずP 波が現れまして、でその後にすぐに S 波で、 S 波が長いんですよこれがね。揺れ方自体は震度2ぐらいの、もう小刻みな揺れが続いていたわけでありますけれども、いつもの震度2とはちょっと違 う長引く揺れで、これはちょっと距離もあるだろうし、そしてその震源では震央の部分ではもうちょっと大きな揺れをしているだろうなってことは容易に想像ができたんですけれども、やはり、震度5弱ということでございました。まあ、こちらの、ね、熊本市はおおむね震度2ということで気象台が発表しておりますが、まあ、場所によってはねこれ震度っていうのは映画なもんでしてですね、一応発表では2なんだけれども、ここは地盤が弱くてもっと揺れましたなんていうところがあって、その揺れ方のやっぱり差というものは本当に出てくるものでございましてですね、でまあこちら東区、まあトータルでいうと、まあ本当は震度3から4ぐらいの感じはあったんですけども、揺れ自体は確かに2ぐらいの小刻みな揺れでありました。というわけで、収録前に地震が発生いたしまして、収録中だったらその音をですねお届けできたのにとかって思ってしまうんですけれども、まあちょっと間の悪い地震が発生いたしました。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で、地震に負けずにお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ラウェアユコと
ビリット上田です。
もうなんかね、キラユコさんも地震に負けずにデーンと構えて、あ揺れたねっていうな感じな態度でしたね。
うんですね。
あそうですか。
ただ長いとやっぱりちょっと怖いですよね。長く続くと、
なんかほら途中から大きくなるんじゃないかっていう、
あそうね、最初が弱くてね、
あのカタカタが長い分だったら別に、あなんか出してもねえなと思う、1時間ぐらい続いても大丈夫かっていう、あの車に乗ってる方がよっぽど揺れるからね。だからまああれがこう途中からダダダダダダってこう来るんじゃないかっていう、あの恐怖感っていうのはおそらく熊本の皆さん、本当あの皆さん、あの
思い出すもんな。
ああそうですか。やっぱね、あの忘れた頃にやってくる、ちょうどいいんじゃないですか。このレベルのやつだと日本国においてはあまり被害は、そのね大きな被害ってのは出ないですから、そのせいぜい壁側ちょっとひびが入るとか、まあもちろん場所によってはね、コンクリの塀が倒れたりとか、あの電信柱が傾いたりとかってあるんで、本当あの気をつけていただきたい部分は本当にあのいろいろあるわけでありますけれども、まあまあそういうことで今日もですね、震災関係のお便りも、もう今日実は用意してあったんですよ。はい、ちょうど阪神淡路大震災の、 ちょっと参考資料ということで昔のプロジェクト X を我々ちょっと見とったんですよね、うん、見てる最中に揺れるというですね、なかなかなこうちょっとあれ何あの 3D シアターのようなそういう感じで
4DX ですか。
あ 4DX、うん、そう本当ね、あのほら俺あの熊本でまだあの余震が続いてる時にあのみんなに声かけたんだけどね、みんなで日本沈没見ない、昭和版の日本沈没見ない、絶対あの見てる最中にカタカタってくるからさ、ね、あのすげえリアルだぜって言って、結局俺一人で見てたけどね、
や
っぱねあのぴったりに揺れるのよびっくりするぐらい地震が発生して、うん、マグニチュード6とかってなんかこう声が出るわけですよ、ね、映画で昭和版日本沈没でこうガタガタってこう二谷秀明とかが天井を見て見上げたりするそういうシーンで本当に揺れてたから、ね東京都国立市50歳会社員ラジオネームブラジル2号、
ありがとうございます。
阪神淡路大震災を振り返る番組が流れる中、24年前ではなく半年前の災害が忘れ去られていることに危機感を持ちメッセージを書き込みますということで、これあの先週いただいてたんですけど、はい、ちょっとあの収録の後に届いたものですから間に合わなかったんで今日にちょっと、回すことになったんですが、あの各番組もね、うん、新聞その他でもその話題が多かったんですが、で、ブラジル2号はちょっと視点を変えてみようということでお便り、はい、2018年7月昨年ですよ、うん、西日本各地で多数の水害、うん、まあ、土砂災害というかまあいろいろありました。すでに公には、ボランティアの受け入れを終了している市町村が多い中、うん、まだ募集している市町村もあります、うん、その中の一つが岡山県の倉敷市です、うんうん、10月に初めて現地入りしましたが、被災から3ヶ月で再建には程遠い現実を知り、その後、毎月1回の連休を利用して、現地ボランティアに参加しています、うん、大変だな、素晴らしいことですよね。ボランティアの最大の課題は費用です、はい、費用は、うん、まあ、基本は費用は全て持ち出しですので、うん、財力のない人は時間があっても現地へ行けません、うん、まあそうですね、うん、しかし、今年度内は高速道路の無料措置がありますので、ガソリン代と食費、うん、宿泊費だけ出せれば、まあ行くことができます、うんうん、宿泊は無料で、場所を提供する某収容施設もありますので、実質は食費と、まあ、そのガス代だけで行けますと、うんうん、あとは体力だね。で、12月現在でもまだまだボランティアを募集している状況ですので、 FMC を通して忘れられたと思われる西日本のこの被災地を思い出して、一人でも多くのボランティアが現地へ、まあ、訪れてもらえると助かります。関西地区のリスナーの皆さん、ぜひ2月の連休、あれだね、10、11だよね、うん、の間の2月の連休の間、まあ、1日でもいいので、現地へボランティアで行っていただくか、周囲の人にお声をかけてもらえると幸いです、うん、個人的に連絡をいただければ、現地の宿泊情報や現在の作業内容の情報を提供できますと、現地の宿泊情報や現在の作業内容の情報を提供します。2月の連休は私もボランティア仲間と一緒に東京から合わせて4人で現地入りしますということで、もし参加しようという行こうという考えのある方はこの番組まで、ご連絡いただければ、うん、私の方からブラジル2号宛てに、連絡をつなぐということはできますので、ぜひね、いらっしゃったら、まあ、あのもちろんあの無理しないでいただいて、うん、あの2月中は無理でも、ね、その後行けるって人はまだその後の予定でもいいと思いますし、うん、ね、平日しか逆に暇がないっていう方はまたそういったこともひょっとしたらあるかもしれませんので、なんかあの現地の情報をまず集めていただいてですね、うん、あの行ったはいいが何にもできなかったってこともまあひょっとしたらあるので、あの現地のその情報を、まあ、各ホームページとかいろいろあるはずですから、うん、集めていただいて、で、その上で何ができるかというところじゃないかなと思います、うん、一人でも多くの方の参加を願っていますということです。で、 まあね、3ヶ月ぐらいじゃなかなか、そのね、で今はもう半年以上か経ってはいます、半年ぐらいですか、
うん、
あ、熊本だってね、熊本だってあれ、今でこそ随分さらちになりましたけど、あれ1年目ぐらいの時まだ全然だったよね。で阿蘇の方なんか行っても本当1年目で行って、本当に崩れた状態のものがまだこうあっちこっちにあるような状況でしたから、特に東海大の周りね、赤橋の近くとかで、マシキは割と取っかかりは早かったですからね。なんせ建物片付けないと道路が通れないぐらいの状況だったですから、ボランティアの皆さんの力というのはやっぱり大きいかなと思いますね。阪神淡路大震災、その他もちろん熊本の地震もそうですし、あと九州でも豪雨災害がありましたから、
うん、
あともちろん北海道もそうですね。であちこちいろんな災害が起きているわけで、そのボランティアの力というのに頼らなければならない部分は多々あるわけですよ。なんかもうちょいこう何かこう補助的なものがあったらいいのにと俺なんか思うんだけどね、
うん、
そういう人たちのためにせめてさ飯ぐらい出せないのかな、こういうのって。そう、握り飯でも何でもいいけど、なんかそれぐらい炊き出し的なもん、まあやってると思うんですよ、
うん、
やってると思うんだけど、これをその地元の人たちのその善意っていうことだと思うんですよ、
うん、
そうじゃなくてボランティアに行くやつに関してのは、それぐらいの飯ぐらい、握り飯ぐらいは公費で出しますよっていう制度は作れないもんだろうかっていうふうに常々思うんですよね。まあもちろんそれやると働かずにただ飯だけでもらいに来るやつがいるかもしんねえとかっていう、なんだか世知辛い話になっていっちゃうんで、まあ現実的じゃないっていう意見もあるかもしれないですけどね。
そうな、
うん、
まあ少なからずいますよね多分。でもそれを知ってもやっぱ出してもらえれば行くっていう人はやっぱりいるでしょうからね。
まあね、うん、なかなかおばたさんみたいな人はなかなかいないですよ。
あの人やっぱ特殊だもん。
今だって ね東京から歩いて大分まで帰ってる最中ですけどね、
マジか。
これは 2,3 日前は1日で進んだ距離が1キロ進めなかったっていう道行く人に声をかけられて、その一人一人に親切にちゃんと熱心に話をしていくので全然進めないっていうこれはどうなんだっていう、ほとんど五体投地をしながら大分を目指してるようなスピードになるんじゃないだろうかっていう、そんなことさえ思うんですけどね。まともかくボランティアで参加できる方ぜひよろしくお願いします。とよりもう一つ、今度はその阪神淡路大震災に関するやつですが、東京都文京区46歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
阪神淡路の大震災直後、六甲道駅をわずか74日間で復旧させた実話を井浦新さん主演でドラマ化した関西テレビですね、ブリッジ始まりは 1995.17 神戸が1月15日に放送されました。まあ、あらすじが書いてあります。2018年秋、神戸で阪神淡路大震災の慰霊碑にスプレーで落書きをした正殿の前に謎めいた男が現れます。男は人を煙に巻くような態度で正体を明かさないまま、その少年に語り出した話は、1995年の冬に見た六甲道での物語でしたと。で、1995年冬、JR 東海道本線、六甲道駅、24年前か、うん、だよね、24年だよね、
過ぎた、
ね、もう24年だよね、六甲道駅、無残にも高架橋やホームを支える1階部分が完全に崩落、この駅を復旧させる立役者岩巻組という、まあその土木工事の、うん、まあモデルは本当はね、これ奥村組っていうの工事所長高倉明役がこの井浦新さんで、そして彼と行動を共にする記録係の少年が野村修平、さんが演じておると、若手俳優で、その23年後の姿が椎名桔平、氏という ことで随分こう、
ね、
随分変わるもんだな23年でっていう、まあそういう話なんですよ。で少年が春日豊という名を名乗る少年なんですけど、うん、彼がその要するにもう瓦礫の山とかしたその六甲道駅の近くに住む少年なんですけど、うん、ビデオカメラを持って撮りまくってんですよ、うん、その被害の模様を。でたまたまそこに居合わせた井浦新とおまあちょっとした会話があって、うん、で君バイトしないかと。その少年はスクーターに乗ってるんですよ、
うんうん、
のビッグスクーターだったかに乗ってて、で車で移動できないからもう瓦礫の山なんで、でその乗せてくれとバイクのスクーターに、でそしたらバイト代払うからと、うん、でついでにその現状を移してくれということでこの少年を雇うわけ、
うん、
でそれからその少年とこの井浦新がコンビを組んで、その現場でその井浦新を含めその建築現場にいる人たちがその姿をその少年はずっと撮って回っているという、
うんうん、
まあそういうでその、あのカメラで撮った映像が一つの軸になって、うん、この物語が進んでいくわけですよ、うん、でまあまあ、 あの最後の部分になるとちょっとこう感動的に盛り上げる、
うん、
ちょっとまあある種ファンタジーという言葉が適当かどうか分かんないですけど、あのフィクションの部分が入ってくるんですけど、基本的にその駅舎潰れた駅舎というかその高架になってますから線路がね、
うん、
その部分をこう持ち上げる、ジャッキで持ち上げていくっていうところはまああのもうあの実話ですから、でそれをこう映像でやっていたと。でドラマですから多少の誇張された演出はあるんだろうなと思いますけれども、わずか74日という短期間でこの六甲道駅を復旧させた、人々の群像劇に涙を禁じ得ませんでした、師匠もツイッターで発信されていましたので当然ご覧になっていたと思いますが、いかがでしたか。見てました。まあ、最初はなんか、うん、どうかなとちょっと思いながらも、カンテレだしなとか思って、
うんうん、あんまり信用してない。
カンテレは僕は全然信用してない方だったんですけど、
うん、
でもここ何年かは、カンテレのドラマの方がいいよね。正直 CX のドラマよりは、カンテレの方が全然俺上だと思うけどな。で CX のドラマでやっぱあのちゃんとしてるのって言ったら京テレが作ってるもんな。フルスだから一応持ち上げとかでやっぱ京テレだと思う。京テレかカンテレだと思う。もう CX ダメだと思うね、ドラマ部分は。
ああ
で
カンテレいいですか。
私だってあの
木原子さんカンテレ
一シーズン前のやつ
は分かりません。それだから、どのドラマ何のドラマの一シーズン前だか言わないと分かんない。
あの人
誰かですか。誰ですか。
アンパンマンの声が出た人。
戸田恵子ですか。
戸田恵子が、あのお手伝いさん役じゃなくて、あの
戸田恵子がお手伝いさん
役。主役は男の人で。
主役は男の人。
名前が出てこんとですよ。して女の人が
。
全然
わかりません。私も全てのドラマを見てるわけじゃないですから、ね。
あの僕のなんとか。
僕のなんとか。
僕のなんとか。
僕のなんとか。僕のチンポに触らないで。
違います。なんかカンテラ最近多いですよね、テレビ。ドラマ。
いやいや、まあ、
だって、
昔からちゃんとやってますけどね。カンテレは。ドテライヤツの頃からカンテレやってますよ。カジノ軍団だってカンテレですよ。
カンテレだったんだ、あれ。
仮面の忍者係だってカンテレですよ。
だって、あれ富士ですよね、カンテレって。
富士系ですよ。
富士系。
関西テレビジョン。
今、富士系のドラマってカンテレが多くないですか。
そんなに増えてはいないと思いますよ。
あ、そうですか。
カンテレ枠っていうのはありますけど。
はい。
僕
のなんとか生きる道じゃなくて何でしたっけ、あの人が出るやつ。
僕の生きる道っていうようなドラマ。
カルテットは見たことあります？
カルテットありますよ。
あの一人です。あの男の人の一人。
あのガラスのなんとかは AGC の人です。
そうです。
高橋一生か。
それが出たドラマ。
あの先生の役
も。あ、それ、それ面白かった。
あの、山に入っていったりして、
着物の
姿がとかって。
それ。それです。それ面白かったですよ。
面白かったですよ。
あ、見ました？
見てましたよ。
あ、面白かったですよね。
面白かったですよ。
ね、ほのぼのしてて、
ね。ほのぼのとしてましたね。
それです。
いや、だから、まあ、他にいろんな人たち出て、もちろんこれ特番ですから。
何時間だったんですか？
2時間ちょいじゃないですか、ね。
あ、見たの？上田くんも。
予約をし忘れたんですよ。
あららら、
ああ一応俺録画してるよ。
えこれ民放で？
だからカンテレじゃん。カンテレは公共放送かも。
カンテレは NHK じゃねえよ。
民放にだからこのブリッジは。
いやいや違う違う。ああいうは BS とかじゃなくてちゃんと民放で流れたってこと。
BS だって民放だ。
地上波だよ。
いやだから民放の方がだって主流じゃ主流。
それ地上波って言ってくれよ。
地上波ね。地上波？地上波じゃないでしょ。
地上波。
いつありました？
だから1月15日なんて言ったでしょ。もう
あれえ富士で
富士系で
9時から11時過ぎ。
あそうなの。
そう
知らんかった。
知らん、あんたが悪かったよ。
元成人の日ですよね。
元成人の日って、うん、そんな知らねえよ。
元成人の日でしょ。
元スペル成人の日ですね。
成人の日でしょ。
スペル成人です。
成人の日でしょ。はい。
でまあともかく他に、ね、葵わかなとか。
葵わかな、
誰？
え、
朝ドラで主演張ったこの間まで、
半分
わろてん、わろてんかの、
わ
ろてんかの、あとま、松尾聡っていうのはシン・ゴジラでも結構いい芝居をしてましたよね。あと波岡一樹とか、一樹って読むの。
あー、
まあそういうね、小市万太郎がやっぱいいね。俺小市万太郎好きだから。
小市万太郎の顔が思い出
す。小市万太郎見えわかるよ。ちょっとこうあの白髪頭でちょっとこう貧相な感じで、うん、なんか武将髭が似合う、
ね、
そうそう。あのね、小ざっぱりした役もやるんよ。
え、主役級の人じゃない？
主役級じゃない。
うん、
お
いくつですか？
俺とサメ。
あ、そんな年なんだ。
そうそうそう、うん、確か俺とためだったと思うんだけど。
小市万太郎、
俺昔から好き。小市万太郎。
小市万太郎、
あの映画でね、あのここにいることっていう映画があるんですよ。
小市万太郎。
調べるな今そこで。
いや全然だって話に。
ちなみにですね、あのここで情報です。木田上優子が、なんとあの木田上優子がガラケーで亡くなりました。
あれ、あら。
ついに、
あらどうした。
ついにご覧ください、スマホデビューです。
いや違いますよ。
いやだってスマホデビューでしょ。今まではスマホじゃなかったもの。
あ、まあまあです。いやでもこれ、
ね、つながってないただのタブレットだったわけですよ。それがついに、
つながった
です、
これが電話ができるようになった。
これでね、
これで
できます、
ね、素晴らしいですね。はい、ついに皆さんここまで来ましたよ。文明は木田上優子の
もと
に。
いやだってもうガラケーあと2年後になくなるんですよ。
知らねえよんなわ。
なくなるでしょ。
なくなるも何もとっくに皆さんね、も
う、あ、
今小市万太郎が分かったようです。
はいはいはいはい、
もうよく出てる人じゃん。
はいはいはい、
ね、
あ、
でこの人が、はいはいはい、六甲道駅の近くでやってる焼き鳥屋の大将っていう役から、うん、なんですよ。でもう店もやっぱりしっちゃかめっちゃかになっちゃって、でそこで、ちょっと浮ついたボランティアの兄ちゃんがいて、うん、その兄ちゃんとまあ兄ちゃんを殴っちゃうんだよね。まあそこら辺の描き方とかが、まあやっぱね、何でもそうだけど、やっぱり実際に災害に遭った人間とそうでない人間には必ず温度差っていうのがあるんだっていうことを分からせる、あのシーンになってた。でまあ、結構細かく描いてて、だんだん見てるうちにどんどん引き込まれていくドラマでしたね。でやっぱり私はこの六本道駅のエピソードって言ったら、やっぱりね、さっきもあの我々はプロジェクト X の動画をちょっと見たんですけど、そのジャッキで74日で一個千何百トンってする橋脚をですよ、そのコンクリートの塊をこう持ち上げて繋いでしまうというですね、あれをこうやってしまったっていうのがまずすごくて、でその象徴的なのは出来上がった直後にその試験をやるわけでね、走行テストをね、電気機関車を、全部で8両ですわね。要するに2両連結している電気機関車をその4本の線路で同時に4編成走らせるわけですよ。で EF65 が 確か6両ぐらいかな。で EF66 が2両ぐらいいたと思うんですけど、うん、EF65 って1両大体96トンぐらいありますからね。で EF66 が105トンぐらいありますからね。だから全部でざっくり言うと、まあその800トンぐらいの重さを負荷をかけるわけですよ。でそれでそのまあその橋桁が、うん、センサーでこう計測してるわけだけど、16ミリ以内、16ミリ以上たわんだらダメと、うん、でそれでその検査をやったら実はその16ミリの10分の1ということでしたから 1.6 ミリぐらいしかたわまなかったという素晴らしい、うん、それを74日でやってた。あれ僕あれをニュースで見た時びっくりしましたね。うん、あんまり私あのニュースを見てどぎもを抜かれることないんですけど、うん、あの時は本当にマジでどぎもを抜かれた。正直にあれを見た時は日本すげえと、ちょっと思ったんですよ。やっぱそれぐらいのものだったんで、それをまあその携わった人たちの物語っていうのはなかなかね、その細かいところまで僕も知らなかったんですよ、うん、でこのドラマになるって言ったことを知ってからちょっと前もって予習しておきたかったんで、うん、で調べてみたらまあいろんなエピソードがあって、うん、そのまあ私が調べた予習したやつの8割ぐらいはこのドラマの中に、うん、入ってましたね、というこれ、まあこれね、ぜひ、ご覧になってない方は何かの手段でご覧いただきたいんですけど、現在は映像配信サービス U-NEXT で、配信中ですね、うん、なんかちょっとディレクターズカットみたいなのが入ったんでしょ、なんかね、
何個かあったみたいです、
ね、でこの本編に至るまでの何人かのキャラクターのその以前の地震が発生するまでのショートストーリーっていうのが描かれている。まあこれね、熊本地震の物語をこれ作るとしたらどうなんですかね。僕はこれ見ながらちょっと非常に皮肉的な感じを持ったんですよ、うん、というのはその東海道本線その大動脈を復旧させるってやっぱ人のためになることをこう命がけでやってる人たちの話なんですけど、うん、熊本でそういう物語が果たして作れるだろうかっていう、まあちっちゃいのはいっぱいあるよ、
うん、
人のためになるため の, そのちっちゃい一つ、例えば一個の家をその中から人を救出させるとかっていうものはあったけど、結局絵的になると熊本城を復旧させるっていうプロジェクトしかないじゃねえかっていうふうになると、熊本城を復旧させて人のためになるかって俺未だに思ってんだけどね。あれ今どのニュース見ても熊本地震のなんとかって言うと、今熊本城の復旧がここまで行きました、ああ、石垣が崩れたのを一個一個その元の状態に戻すために大変な労力と時間をかけてここまでやっと戻りました、で天守閣もなんだか、下のところが鉄骨で上だけ残ってて不気味ななんかすごいグロテスクな熊本城が出てきて、それでもこういう最新の技術でやってるんですって言って、それをまあ東京からやってきたいろんな芸能人とか、うん、あるいは報道関係の人が取材をして、伝えてますよ、うん、でこれで熊本のシンボルがいよいよ蘇ろうとしている、でこれで熊本の人たちにとっても心の支えがっていうんだけど、俺別に心の支えになってる人はいると思うよ。熊本城というのが一つのシンボルとしていると思うけど、別にないならないでも生きていけるだろう、だって、うん、でそれよりやっぱり地震にあってそのひどい生活になっている人たちがまだ何千人何万人っているわけですよ、うん、で元々の生活がとは違う人生になっちゃってる人たちが、うん、それをちょっとずつでもいいから戻すためにもうちょいそっちの方に金使った方が俺はいいんじゃないかっていうふうに思うんですけどね。その特に今復興できてない人たちって何かというと高齢者が多いんですよ、
うん、
この人たちまあ働きたくても働けない、
うん、
で元々あったまあ財というか備蓄していた貯金とかで生きてた、あと年金とかで生きてた人が、うん、まあ若い頃に建てた家がぶっ潰れて、
うん、
ね、でそれをもう一遍建て直そうにももう財力がないわけですよ、うん、 で仕方ないからその復興住宅ってところに入らにはいかんって、うん、でもそれは今までと違うその住んでた地域と違う場所に住まないよね、うんうん、それはその非常に困るっていう人もいて、うん、なんとかその自分の今いるところでやんなきゃっていうやるんだけど、お金ないからともかく掘ったて小屋みたいに建てるしかないなって言って、この近所でもあるよ。その今まではちゃんと店を構えてて、お店でした。でもそこもう地震で壊れちゃった。それで、プレハブみたいなんでやってる人たちが、うん、であれをもうちょいなんかこう何かこう援助するとかっていう、後ろから背中を押してあげるっていうところにお金を使うっていうのとかできないよねっていう、その姿がその象徴として熊本城だなと思って。なんか未だに熊本城の再建に募金をしましたとかって、うちの会社はこんだけ100万円持ってきましたとかって言って、うん、熊本の市長と一緒に記念写真にこう収まって熱に浸ってるのがニュースで流れるんだけど、うん、なんかそこじゃないよなと思うんだけどね、まあ一応そんなことを言っておきましょう。まあぜひでもこのドラマ面白かったですよ、うん、ぜひご覧ください。カンテレなかなかいいです、
うん、カンテレ面白い、
うん、これだったら俺カンテレ入っとりゃよかったな。
カンテレって何の略ですか？
関西テレビです。
ですよね。あ、よかったよかった、合ってた。
そんなことも知らないの？
いや、合ってた合ってた、よかった。
今だってカタカナだね。
カンテレでしょ。
カンテレ、
それは
8カンテレって、
ホームページ見てるから。
ホームページ見てる、
はい、
カンテレ、前はね、曽根崎のね、ちょっとラブホ街みたいなところにね、あったんですよ。
なぜそんなところに？
いやラブホが後からできてたんで、ね、そこで俺、ちょっとね、まあ、コネクションを使って、うん、お前、カンテレ入れと、言われて、偉い人から。それで、嫌ですっつって、カンテレだけは嫌ですっつって、絶対嫌ですって、もう頭の中のイメージとしてカンテレでに入ったら、パンチでデートとか、おもろい夫婦とか、
大阪でしょ、
あと大阪だよ。
ね、
関西テレビって言って東北だったらどうするんだよ。
いや、
何？
サントのどこかかもしれない。
サントのどこかかもしれない。
はい、
サントのどこ、サントってどこですか？
え、京都。
京都。
大阪。
大阪。
兵庫。
兵庫。
で、あ、だよね。三島物語ってそうだよね。
まあ、まあ、言いますね。
大阪だよね。
うん、そんなね、京都と兵庫は、純キー局にはなれないと思うよ。言っとくけど。カンテレって純キー局だからね。
あ、そこは知らない。だってディズニーランドが千葉にあるぐらいだからですね。
言ってることがよくわからないですけどね。
東京ディズニーランドって
言
うぐらい。
いやいやいや、業界が違うんで。
あ、そう
です。言っとくけど。なぜテーマパークと放送局を同列に見るのかがわからないんで。
いやいや、そういう
言い方
するじゃないですか。
いやいやいや、ねえ、だって、兵庫はおっさんテレビですよ。
名前が？
いや、名前はサンテレビだけど、
ああ、
マークがね、
マークはおっさんだから。
え、おじさんのマーク、
おっさんで、そう、
かわいいじゃないですか、
ひげ生やしたおっさん、
いいじゃないですか。
いや、おっさんだから、おっさん向け、おっさんテレビ。
あ、おっさん向けなんですか。
まあ、おっさん向けという番組は多かったですね、
昔
ね。
そうなんだ、ちょっと見てみよう。
まあ、ともかく、だから俺の時は、だからカンテレっていうと、なんかそういう、なんか まともな仕事できなさそうな気がして、なんかカンテレの番組ってなんか背中じゃない、背景が全部いけばなって感じしないの。なんかこう、成果を使うの。もう鼻ばっかりなんや。もう後ろがもうごっちゃごちゃした鼻ばっかりのところに、なんか、タカジンとか、上沼恵美子がいっぱい出てきて、なんか喋り倒してるイメージしかないから。
じゃあ上沼恵美子の昼の番組もカンテレですか？
どの番組ですかね。エミチャンネルとか、うんうん、
高田純次と一緒に出てる。
あれはカンテレじゃないです。
カンテレじゃない。
あれ読売だよね、確かに。
読売。
ちなみに上沼恵美子の旦那さんがカンテレの重役だったんです、
は
い、
そうなんですね、
ということで、ございまして、うん、ああ、やっとりゃよかった。今こんな番組やんなくてよかったのかな。ということで、後悔先に立たず一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。